さるほどに源平の陣の淡い海の表三十余町をぞ隔てたる文字赤間壇の浦はたぎりておつる潮なれば源氏の船は潮に向こうて心ならず押し落とさる平家の船は潮に追うてぞいできたる沖は潮の早ければ右輪について梶原敵の船の行き違うところに熊手を打ちかけて親子主従十四五人乗り移り内物抜いて共へに散々にないで回る分取り余たしてその日の光明の一の筆にぞ突き抜けるすでに源平両方陣を合わせて時を作る上は梵天までも聞こえ下は海流陣も驚くらんとぞ覚えける新中納言友盛の今日船の館に立ち入れ大音声を上げてのたまいけるは戦は今日ぞ限る者ども少しも退く心あるべからず天竺神壇にも日本我が町にも並びなき名将有志といえども運命尽きぬれば力を呼ばずされどもなこそ押しけれ東国の者どもに弱げみゆないつのために命をば惜しむべきこれのみぞ思うこととのたまえば飛騨の三郎左衛門景常御前に侍けるがこれ受けたまわれ侍どもとぞ下辞しける上総の悪七病へ進み出て申しけるは坂東武者は馬の上でこそ口は聞き候とも船戦にはいつ調練し候べき魚の木に登ったるでこそ候わんずれいちいちにとって海につけ候わんとぞ申したる越中の次郎病へ申しけるは同じくは大将軍の源の九郎に訓たまえ九郎は色白を背小さきが無かばのことに差し入れて知るかんなるぞただしひたたれと鎧を常に着こうなれば木と見分けがたかんなりとぞ申しける上総の悪七病へ申しけるは心こそ竹くともその股間じゃ何ほどのことかあるべき肩脇に挟んで海へ入れなんものをとぞ申したる平家物語巻11取り合わせ壇の浦合戦の2回目です源平は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます前回は源氏につくか平家につくかを決めるために熊野の別当丹蔵が統計を催し白い鳥と赤い鳥を戦わせた場面をお送りしましたいよいよ壇の浦の戦いが始まりますそれでは本文を見ていきますさるほどに源平の陣の淡い海の表三十余町をぞ隔てたるさて源平の陣の間は海上 3.3 キロほど隔てていた文字赤間壇の浦はたぎりておつる潮なれば文字赤間壇の浦は逆まいて流れる潮であるのでさて文字は関門海峡の九州側赤間は本州側ですこの間は水路が狭く潮流が激しくなります源氏の船は潮に向こうて心ならず押し落とされ源氏の船は潮の流れに逆らう方向になって押し流される平家の船は潮に追うてぞいできたる平家の船は潮の流れに乗って進み出てきた。さあ、源氏にとって潮の流れは逆流となっています。沖は潮の速ければ右輪について。沖は潮の流れが速いので海岸に沿って。梶原、仇の船の行き違うところに熊手を打ちかけて、親子主従十四五人乗り移り。梶原景時は敵の船とすれ違うところで熊手を引っ掛けて、親子主従が十四五人平家側の船に乗り移って内物抜いて友へに散々にないで回る刀を抜いて船尾から船首にかけて散々切って回る分取り余たしてその日の光明の一の筆にぞ突き抜ける敵の首をたくさん取ってその日の軍功の記録の第一番に名を書きつけられたちなみにこの少し前に梶原と義経はどちらが先を行くかでいさかいを起こしています戦の後の鎌倉の頼朝にアピールするためにも記録はとても重要ですすでに源平両方陣を合わせて時を作るすでに源平両方が陣を向かい合わせて時の声を上げた上は梵天までも聞こえ下は海流陣も驚くらんとぞ覚えけるその声は上は梵天までも響き下は海流陣も驚いているだろうと思われたさて梵天は仏教でいう天の世界の一部を指しています海流人は海底にある竜宮城にいる竜人です 新中納言知盛の京、船の館に立ち入れ、大恩情をあげてのたまいけるは、新中納言平の知盛は、船の館に立ち出て、大声をあげておっしゃったことには、知盛のセリフです。戦は今日ぞ限る、者ども少しも退く心あるべからず。戦は今日で終わる、者どもよ少しも退く心があってはいけない。天竺、新壇にも、日本和歌町にも、並びなき名将有志といえども、インド、中国にも、我が国日本にも、並びない名将や有志であっても、運命尽きぬれば力を及ばず、運命が尽きてしまえば力は及ばない。されども、名こそ惜しけれ、しかし、名は惜しむことだ。東国の者どもに弱気見ゆな。東国の武者たちに弱みを見せるな。いつのために命をば惜しむべき、これのみぞ思うこと、とのたまえば。今日をおいて、いつのために命を惜しむべきか、私が思うのはこれだけだ、とおっしゃると。さあ、平家の武士たちに覚悟を呼びかける、知盛の言葉でした。飛騨の三郎左衛門景経、御前に侍けるが。飛騨の三郎左衛門景経は、知盛の前に控えていたが。景経のセリフです。これ受けたまわれ、侍ども、とぞ、下地しける。これを受けたまわれ、侍たちよ、と、知盛の言葉を仰せ下した。さて、知盛からの覚悟を呼びかける言葉を聞いて、平家の武者たちが次々とこうします。上総の悪七兵衛進み出て申しけるは、上総の悪七兵衛が進み出て申したことには、坂東武者は馬の上でこそ口は利き候とも、船戦にはいつ調練し候べき。関東の武者たちは、馬の上では大きな口を利きますが、船での戦いはいつ訓練しておるでしょうか。魚の木に登ったるでこそソーラワンズレ、魚が木に登ったようなものでございましょう。いちいちにとって海につけソーラワンとぞ申したる。いちいち捕まえて海につけてやりましょう。越中の次郎兵衛申しけるは、越中の次郎兵衛が申したことには、同じくは大将軍の源の九郎に訓たまえ、同じことなら大将軍である九郎義経と組み合いなされ。九郎は色白を背小さきが、ムカバのことに差し入れて知るかになるぞ。九郎義経は白くて背が小さく、前歯が特に出て目立っているそうだぞ。さて、この部分は義経の身体的特徴を述べた部分として有名です。白くて小さくて出っ歯、テレビドラマなどで描かれる義経のイメージとはだいぶ違っています。越中の次郎兵衛のセリフの続きです。ただし、ひたたれと鎧を常に着こうなれば、木と見分け方かんなり、とぞ申しける。ただし、ひたたれと鎧を常に着替えるそうなので、すぐには見分けづらいようだ、と申した。上総の悪七兵衛申しけるは、上総の悪七兵衛が答えていったことには、心こそ高くとも、その股間じゃ何ほどのことかあるべき。気ばかり強くあっても、その若造、何ほどのこともあるまい。肩脇に挟んで、海へ入れなんものを、とぞ申したる。肩脇に挟んで、海へと入れてやろう、と申した。まさに、壇の浦の合戦が始まりますが、続きは次回となります。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。さるほどに、源平の陣の淡い、海の表、三十余町をぞ、隔てたる。文字、赤間、壇の浦は、たぎりて落ちる、潮なれば、源氏の船は潮に向こうて、心ならず押し落とさる。平家の船は潮に覆うてぞ、いできたる。沖は潮の早ければ、右輪について、梶原、仇の船の行き違うところに熊手を打ちかけて、親子、主従、十四五人乗り移り、内物抜いて、友へに散々にないで回る。分取り余たして、その日の光明の一の筆にぞ、突き抜ける。すでに源平両方、陣を合わせて、時を作る。上は梵天までも聞こえ、下は海流陣も驚くらん、とぞ覚えける。新中納言知盛の京、船の館に立ち入れ、大恩情をあげてのたまいけるは、戦は今日ぞ限る、者ども少しも退く心あるべからず。天竺新壇にも、日本我が町にも、並びなき名将有志といえども、運命尽きぬれば力を及ばず。されども、名こそ惜しけれ、東国の者どもに弱気見ゆな。いつのために命をば惜しむべき、 これのみぞ思うこととのたまえば、飛騨の三郎左衛門景経、御前に侍けるが、これ受けたまわれ、侍どもとぞ下辞しける。上総の悪七病へ進み出て申しけるは、坂東武者は馬の上でこそ口は聞きそうろうとも、船戦にはいつ調練しそうろうべき。魚の木に登ったるでこそそうらわんずれ、いちいちにとって海につけそうらわん、とぞ申したる。越中の次郎病へ申しけるは、同じくは大将軍の源の九郎にくんたまえ。九郎は色白を背小さきが、むかばのことに差し入れて知るかんなるぞ。ただし、ひたたれと鎧を常に着こうなれば、木と見分けがたかんなり、とぞ申しける。上総の悪七病へ申しけるは、心こそ高くとも、その股間じゃ何ほどのことかあるべき。片脇に挟んで、海へ入れなんものを、とぞ申したる。本日の授業はここまでになります。